はい、それでは始めたいと思います。皆さんおはようございます。最初にですね、私たちはですね、この3月で、招聘期間7年が過ぎました。おかげさまで、健康も守られて、奉仕をさせていただいて、非常に主にあって感謝しております。また4月から、1年ごとの契約になりますけれども、皆さんと共にですね、歩んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は、私たちにとって、最も大きな喜びの一つである、キリストの復活をお祝いするこのイースター、ということでありますけれども、残念ながら、今年は新型コロナウイルスの関係で皆さんと一緒に礼拝を捧げられないのは非常に残念であります。でもそういう中にあってもですね、本庄教会の皆さんはじめ、関心を持ってくださる方々が本庄教会のホームページから、メッセージを聞いて共に礼拝を捧げている、この恵みを知って、感謝ですね。会う人から言われるんですよ。結構吉田牧師さん、この間の日曜日のメッセージ聞きましたよとかね、ここでも聞きましたよとか、いろんなことでこう言われますね。まあそういうことで非常に感謝しております。またこのコロナウイルスの感染対策ということでですね、この感染して今苦しんでいる方々、その方々のための癒しですね、これが一日も早く癒されるようにということ、そして今も懸命に働いている医療関係者の皆さん、あるいは政治や行政に携わる方々、その家族の方々の健康が守られるようにお祈りしたいと思います。そして一日も早く感染者が減っていく、そういうことを祈っております。また私たち自身もですね、常に最大限の注意を払いながらね、接触を減らす必要がありますね。本庄教会としてもできることは全てやります。公の礼拝は基本的にはありませんけれども、でもいろんな形でありとあらゆることをやりながら、この感染対策をしていきたいと思っております。まあ、そんなことでですね、共に祈りながら、主の御前に知恵をいただきながら、この難局に乗り向かっていけたらと願っております。で、本題に入りたいと思いますが、この招聘受けて7年間の期間、毎年イースターがあったわけですね。でそのイースターの時には、必ず私はイエス様のこの復活について、話してまいりました。でそればかりでなくて、話してきましたけれども、そればかりでなく、それぞれがですね、信仰告白をしてイエス様を信じた時に、すでに私たちはイエスの十字架の死と葬り、そして墓の中から栄光の体を持って復活した、蘇ったんだということを信じていますね。で、こんなことを私が言わなくても、今述べたイエス・キリストの十字架の死と復活の技というのはですね、私たちキリスト信仰者の基本ですからね、こういうことはもう皆さんすでに十分ご理解して、そしてまた信仰によって受け止めて信じておられることははっきりしています。で今日はイエスのこの復活はですね、具体的に私たちとどういう関係があるのか、でイエス様が死んで蘇られたっていうのはもう福音書の中にも出てきますし、毎回話しておりますけれども、今回はですね、イエス様の復活と私たちの関係ということで考えていきたいと思うんですね。で聖書を先ほど、読んでいただきましたけれども、そこをもう一回こう読みながら進めていきたいと思います。コリント人への手紙第1、これは15章の12節から読んでいただいたわけですね。でこのところはパウロが救いを受けた コリントの信徒に対して復活の希望を示している箇所なんですね。なぜこういう話の展開になっているかと言いますと、それは15章の12節にありますように、ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人がいるのですかという問いかけなんですね。これどういうことかというとですね、これはコリント教会の信者の中にキリストの復活を信じてないっていう意味じゃないんですよ。これはキリストの復活はもちろん信じてるんですよ。信じているんだけど死者の復活を信じないという人がいたんですね。どうも私たちが読むとこれって変だよねこう思うわけですね。どういうことか、ここからパウロはイエスの復活とこう信仰者の復活についてのこの関係というものを、まあ、展開しているわけですが、あなた方の中に死者の復活はないという人がいます。これってどういうことなのか。これは、この死者の復活とは、キリストにある信者がですよ、イエスキリストにあって信仰を持ったこの信者がすでに亡くなった場合には復活はしないんだというふうにこう考える人がいたということなんですよね。どうもおかしいなというふうに思うわけですけれども、じゃあこれ具体的にどういう意味なのかと言いますと、この13章13節以降を読んでいきますと、この死者の復活がないという人はキリストが死者の中からよみがえったことを否定しているわけではありません。これも何回も言いましたけれども、でも死者の復活はないと主張する。どういうことを根拠にして彼らはそういうことを言っているのかというと、一つね、考えられるのは、まあ、いろんなことを考えられると思うんですけど、一つ考えられるのは、これはね、すでに信者の復活というのはもう起こってしまったんだと。だからこれからは、これから死人のその復活というのはないんだという考え方、これがあったようですね。もうすでに起こってるんだ、みんな。だからあえて死者が復活する必要はないんだという考え方があったようですね。どこがこの考え方間違っているのかと言いますと、それは彼らの考えるこの復活っていうのはですね、栄光の体によみがえるっていう意味での復活じゃないんですよ。私たちが死者の復活っていうものを聖書から教えられたのは、私たちもやがてキリストの再臨の時に栄光の体に変えられるんでしょ、朽ちない体に変えられるということですよね。でも彼らはそのようには考えなかった。そこが間違った。じゃあどういうふうに考えたかというと、それは彼らの考えている復活っていうのはもう心の中ですでに起こったんだと、あるいは心の内面ですでに復活は起こったんだというふうに考えるわけですね。そういうふうに考えると彼らは死者の復活はないんだという結論になるんです。そういう意味でここは言っていますので、我々も読むときに注意して読む必要ありますよね。で、彼らが考えているように死者の復活というものを心の中のことで起こったこととしてしまっておくとどうなりますかね。もうそれはもうすでに私たちの内面で起こったことなんだよというふうにこうしまっておくとどうなるか。それは私たちがキリストの再臨の時に栄光の体に変えられるという復活の望みは切り捨てられちゃうね。そういうのはなくなっちゃうんですよ。だからそういう信仰の希望とか栄光の体に変えられるとかそういうものはないから、だから信仰生活も常に内向き自分中心そういうものにこうなってしまう可能性はあるわけですね。で、この地上の障害の中で恵みを受けているだけで十分ではないか、何も再臨の希望とかね復活の希望なんてのはなくてもいいんじゃないかというふうに思ってしまう。そうするとそれは聖書で言っている、あるいはパウロが言っているキリストにある復活信仰とはかけ離れたものになってしまうね。でこういうコリントの人たちのこの考え、間違った信仰のあり方に対してパウロはノーというわけでしょ。これ非常に大事なことなんですね。で、ちょっと見ていきましょうね。 このように死者の復活はないという考え方はキリスト信仰を曲げてしまう大きな問題で、それゆえパウロはイエスの復活と私たちも含めた今今日ここで聖書を読んでる私たち、また御言葉を聞く私たちですよ、その信者を含めたその関係について述べている、あるいは反論してるんですね。ここはそういう間違ったことに対してはノーだよというふうにずっとこの12節の死者の復活はないという問いかけに対して13節からずっと述べてるんですよ。そしてこれは最後まで続くんですね。この15章全体まで続くんです。非常に長いことパウロは言ってるんですよ。だからこれは時間があればこの22節以降もねずっとこうやりたいところでありますけれども、時間の関係で今日は22節までに、しますけれども、13節反論を見ていきましょうか。私も喘息という病気があるので、常に喉が渇くんですね。呼吸器の私は病気なので、コロナウイルスが来たら一発でやられるかなということなので最大限の注意を払っています。だから話してもすぐ喉が枯れて、これは喉が枯れるっていうのはね、吸入器やってるでしょ、吸入器こう毎日やってる、そのおかげで喘息の発作はないんですけれども、副作用としては声がしゃがれるというかね、声が枯れるというそういう副作用があるんですよ。ですからもう素晴らしい声の持ち主だったんです、過去の栄光とした。でも今は本当に聞きにくい、もう自分で聞いててもね自分の声じゃないなという、そんな感じがするわけでありますけれども、ちょっと我慢していただいてですね、私も水飲みながらこうやらせていただきますが、そういうことでですね、12節で言っていることに対してパウロが13節で言うんですよ。ほら、もし死者の復活がないとしたらでしょ、彼らが言ってるんだけど、彼らが言ってるようなことになったらどうなんですか、それはキリストも蘇らなかった、だから死者の復活とキリストの復活はもうつながってるんだということをここを見れば言うことが分かりますね。そして重要節ですよ、続けて展開する、そしてってありますから、続けて展開する、キリストが蘇らなかったならば今度は私たちの宣教福音を伝えて生きるとかね、キリストにあって生きるということは虚しい人生だよね、そういうふうになってしまうね。そしてあなた方の信仰も虚しいよねということになってしまうんですよ。パウロはこのように反論するわけですね。一生懸命福音に生きているもの、ね、御言葉に生きようとしている、そういう歩みはキリストが蘇らなかったならば虚しいよね。ただ人たちが蘇ったという信仰があって、そして伝えてきたのがキリストの復活信仰なんだよなんて言ったら、そんなおかしなことないですよね。ですから本当に虚しくなりますし、信仰も虚しい、私の45年間の人生返してくれ言いたくなるようなね、そういうものでしょ。でも大丈夫ですよ、キリストが蘇ってるんですから、栄光の体で大丈夫です。で続けて言うんですね、15節、私たちは神についての偽証人ということにさえなります。これは使徒パウロですね。パウロたちのように人として、神に仕えている人は神に背く偽の証人となる、これは私たちにも適用できるでしょ。私たちも主にあって生きてるんだから、私たちも偽りを言ってることになるんだ。なぜなら仮に死人が蘇らないとしたら、神はキリストを蘇らなかったはずなんですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう、その証言、嘘の証人、証言をするんだということになるよと言ってるわけです。でまたもしということで仮定的に言ってるわけですね。死者が蘇らなかった、今度死者ですよ、これは私たちも含めての死者、イエスキリストにあって死んだ時に、あるいは死んだ後、再臨によっての時に蘇らないのであれば、キリストも蘇らなかったでしょうということで、一緒の関係だよということで言ってるわけです。そしてまた接続詞が来ますね。そしてもし キリストが蘇らなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にいる。15の4節と似たようなこと言ってますね。あなた方の信仰は虚しいよ。そしてまた、虚しいばかりでなくて罪の中にあるんだ。そうでしょ。キリストの復活によって私たちは罪打ち破ってあったその救いを確かなものとするわけですから、罪の許しはキリストの復活と関係あるわけですから、それがないということであれば自分たちもなお今罪の中の一員であって、そして罪に支配されているよっていう。そうだとしたら、キリストにあって眠った人たちは、滅んでしまったのことになる。キリストにあって眠った人た者たちというものは、これは死んだ人たちという意味ですよ。キリストにあって死んだ人たちは滅んで神の裁きの中にあるよ。また来ますね。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを置いているのであれば、はい、この地上の生涯ですね、単なるキリストに置く、だからキリストの三条の説教とかね、キリストにある良い生き方とか道徳的な生き方だけに心を覚えて信仰を抱いているならば、それは私たちは全ての人の中で一番哀れなものだって言うんですよ。なんとつまらない人生かということですね。自分の一生をかけて生きているものに対して本当にこの虚しい希望に騙されてですね、一番哀れ。もし私の人生ね、キリスト信じてもう何年でしょうか、48年ぐらいですかね。もうあっという間に48年。それが復活がないということであるならば、自分の人生何だったのか、本当に自分は生きた結果哀れですよね。でもそうじゃないから安心してください。はい。そして、20節で今度言ってる、はい、展開してますね。逆説的に逆のこと言ってます。しかしとありますから、今までのことを全部否定して反対のことを言うわけです。しかし今やキリストは眠ったものの初音として死者の中から蘇られました。眠ったもの、これはキリストにあって死んだものですよね。キリストにあって死んだものの初歩として死者の中から3日目に復活したということなんですね。はい。初歩、どうですか、この言葉を見て皆さん何思いますか。これ見たらやっぱ畑に行かないとね、畑にね、もう近くにないって人はしょうがないですけれども、もういつもこれ私見ると、あの麦とかね、あるいは稲とかね、それを見に行きますよ。初穂、今は何があるんですか、小麦ですか、大麦ですか。最初大麦ですよ、うん、大麦でいいんでしたっけ。その後小麦ですよね、だんだん色づくのは。今畑に行くと、上里町はね、小麦の産地ですからね。ですからうどんで有名なわけでしょ。あの町の有名な、小麦市っていうね、いいですよね、小麦市ね、いますよね、バスなんかでよく見ますね。それほど小麦がある。で見るとね、あの時々畑で見るともう穂が出てますよ。であの時に出てくる最初の穂が初穂っていう、はい、初穂が出たらどうですか、それで終わりなんですか。違うでしょ。初穂が出たらそれに続いて穂が伸びてくるんですよ。1日2日3日4日5日どんどん穂が伸びてくる。すなわち初穂の後に続いているこの実があるわけですね。まあ、そういうことになってくる。だからここではちゃんとパウロはしっかりと麦を見てるってことですよ。麦見ながらある意味生活した面もあるってことですよ。知ってるんだから、そういうことね。初穂があって、そして次に出てくる、同じ関係なんです。これはイエス様の初穂、そして次に続くものが私たちなんですよ。そのもの、そういう意味があってイエス・キリストは死者の中から蘇られる。だから私たちもそれにつながってる、コリントの人たちもそれにつながってるんだということをここで言っているわけですね。はい。そして、今度は、その他ですね、ちょっと付け加えますけれども、キリストの復活により死者の復活は続いている。初穂だから。そうです。キリストにあって死んだものはやがて 栄光の体に変えられるということになってくるわけですね。そして21、22はこの死と復活の関係を大きな視点で捉えている文章ですよね。それは例えば21は死が一人の人を通して来たのだから、誰から来たんですか？一人の人、アダムですよね。アダムを通して人類に死というものが入ってきたわけです。で、今度は死者の復活も今度一人の人を通して来た、誰ですか？アダムですか？そうじゃないですね。アダムは雛形ですからね。本体はイエス・キリストですよ。イエス・キリストというお方を通して来たんだ。だからどっちも一人なんだ、最初。でもそこから影響を及ぼすということをパウロは大きな視点で見てるわけですね。22節もありますよ。アダムにあって全ての人が死んだようにと、神との断絶があるようにキリストにあって全ての人が生かされるということを対比的に上手にパウロは書いているわけですね。まあ、こうして21節から、しかし今やキリストは眠った者の初音として、来られたんだ、死者の中から蘇られたんだということを言っているわけですね。まあ、この後ずっと続くんですよ。だからぜひこの後読まれるといいと思いますね。ずっと続いてますから、ちゃんと丁寧にどんどんどんどんパウロは話を展開していますのでね、ここまでで一応終わりますけれども、適用して少し考えたいと思います。はい、コリント教会の人々の考え方に対して皆さんは、どう思われますか？もしキリストの復活を信じていても私たちが栄光の朽ちない体に変えられないなら、私たちの人生は何だったのかと思わされ悔いが残りますね。私は悔いの残るような生き方はしたくない。もうあらゆる面で悔いが残らないように一日一日大事にし、そして一年一年を大事にし、生きられる間しっかりと生きていきたいというふうな思いを持ってますね。皆さんもそうではないですか？また日曜日ごとにですね、礼拝を捧げ、そして日々こう聖書を読んだり祈ったりしながら信仰の歩みをしてきた結果がね、復活というものがなければ、本当に虚しい人生になってしまいますね。でもそうではありません。キリストは私たちの発音としてよみがえったので、私たちも後に続く保証がここであるわけですね。キリストの復活は実に私たちの復活のためであるということなんです。じゃあその根拠はどこにあるのかということを一つ適用して考えてみたいと思うんですね。私たちもその後に続くものなんだ、発音があってその後に続くものなんだということはどこにあるのか、根拠はどこかっていうと、それは私たちがキリストをメシアと信じたときに、救い主と信じたときに、聖霊によってキリストと一つにされたということですね。キリストと共に一つにされていきました。これは目に見えませんね。目に見えないんだけど、イエス・キリストを私は信じます、この方が私のために死んで葬られ、3日目に復活されたことを信じますと言ったときに、私たちは、キリストと一つにされました。それはキリストによって、聖霊によってキリストと一つにされたんだよね。で、これを別の言い方で言うとどういうような言い方になりますかね。目には見えませんよ。でも確かにキリストと一つにされた。これ別の言い方で言うと、はい、皆さんもすでにお分かりのことですね。これは聖霊によってキリストとバプテスマされたっていうんですね。バプテスマって一体という意味ですからね。そういうふうに言います。この時に私たちはキリストのうちに入って、新しい命をキリストから受けたんですね。キリストのうちに私たち入った。そして私たちはキリストによって新しい命を受けた。 キリストの復活の命を今与えられているということ。これがエペソの一章に書いてありますから、ちょっと見ていきます。はい、ページはエペソ人への手紙一章の11節から14節ね。ちょっと読んでみます。はい、読んでみますね。またキリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。全てを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒め称えるためです。このように、失礼、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです、というふうに書かれています。特にですね、この13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことによって、この時にね、約束の聖霊をいただいて反抗されたわけですね。それは聖霊がうちに入って確かに命を受けたということであります。キリストの命を、キリストと私たちは今一つになっているということですね。ですからどんどんキリストの命が入ってきて、私たちの地上のこの生涯が終わった後は主にあって栄光の体に変えられるという、そういう希望がありますね。ぜひもう一度イエス・キリストにあって復活の希望、これは私たちにも与えられているんだということを覚えながらですね、今週もそして今年も歩んでいければ幸いです。さあ、今日のこのイースターにあたってですね、もう一度私たちもイエスのこの再臨の時、栄光の体に変えられるという希望を持って歩んでまいりましょう。そして再臨の前に、私たちのこの地上の生涯が終わったとしてもですね、その瞬間にイエスの御前にあって栄光の体に変えられます。本当に真の希望ですね。今週もこの復活の希望を持って歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御前にあって、このイースターを迎えることができまして感謝いたします。ただ今年のイースターは、コロナウイルス関係で、教会を、の皆さんと共に、お祝いすることはできませんけれども、でも、様々なことで一緒に私たちはお祝いすることができますから、心から感謝しありがとうございます。どうぞイエス・キリストの復活、そしてこれは私たちもやがて栄光の体に変えられるためなんだということであります。その望みを持って、これからの生涯を歩むことができますように、どうぞ導いてください。またこの時代、大変な時代に私たちは入りました。もう本当に、聖書の時代であり、そして、終末の時代の中に今生きているということを見ることができます。どうぞこういう時代にあっても、あなたを恐れ、そしてあなたを見上げ、そしてこの地にあるものとして本当に、隣人愛を示し、どうぞ隣人愛に生きることができるように、そして私たちが今後どういう方向で行ったらいいのか、一つ一つ教えられながら主の御前に歩むことができますように、どうぞ導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。